This is MIT Technology Review.
2022年6月14日掲載。桁外れの中国トップインフルエンサー、一夜にして転落。中国で最も影響力のある3人のインフルエンサーがこれほど早く転落するとは誰にも予想できなかった。6月3日、6000万人以上のフォロワーを抱えるライブストリーマーのリー・ジャチー、通称オースティン・リー、30歳はアリババ傘下の EC プラットフォームタオバオでライブ配信をしていた。だが、戦車の形をしたアイスクリームが画面に映った直後に突然配信が遮断された。リーは技術的な問題によるものだと後に投稿したが、大半の人は天安門事件が起きた6月4日を暗示するという政府の検閲に引っかかったと考えている。リーは逮捕される様子もなく、アカウントはまだ有効だが、その日以来ライブ配信やソーシャルネットワーク上に姿を見せていない。ファンや観測筋は再びリーがライブ配信を許可されることはないかもしれないと見ている。中国のライブ配信 EC 業界は1800億ドルを超える巨大産業だ。テレビショッピング風の映像とスマートフォンが可能にした双方向性や利便性を組み合わせたライブ配信は、2020年には中国国内で3億8800万人の視聴者を魅了した。およそ5年の歳月を経て業界は絶頂期を迎え、リーのようなインフルエンサーは中国の一流セレブに匹敵するほどまでに出世した。こうした人気インフルエンサーは中央政府からイノベーターや雇用創出者として認められており、一晩で数十億ドル相当をネットで売り上げることでも有名だ。小売業界における奇跡を呼ぶ人としての地位のおかげで、インフルエンサーは巨大な多国籍企業も含む小売業者に対して絶大な影響力を持つ。彼らはどの商品を取り上げ、どれくらいの価格で販売するかの決定権を握っているのだ。しかしリーのケースと少なくとも他の2人のケースでは、政府の取り締まりと思われる措置によってこうしたネット帝国は一夜にして崩壊してしまった。話は2021年後半に遡る。2021年が終わろうとする頃、タオバオで最多のフォロワー数を誇るライブ配信インフルエンサーのファンウェイ、通称ビアと、フォロワー数3位のユーチェンフイ、通称チェリーは突然中国広州の地方税務当局から脱税により数百万ドルの罰金を課された。2人はそれぞれ公に謝罪した後、タオバオのライブストリーミングや他のソーシャルメディアから姿を消し、二度とライブ配信をすることはなかった。それまで彼らのようなインフルエンサーはテックプラットフォームや業界全体が見放すにはあまりにも大きく重要すぎる存在だと考えられてきた。しかし政府当局による厳しい対応やその後の反応を見ればそうでもなかったようだ。業界は今もその余波を受け続けている。ファンとユーが転落した後、最も利益を得たのが摘発を免れた納税に問題がなかったとされているリーダー。ファンとユーが得ていたネットのトラフィックや注目、企業との契約などを吸い上げたからだ。しかしそれも6月第2週までのことだった。こうしたメガインフルエンサーの没落は業界内の権力再編を引き起こす。彼らが集めていたお金と注目がより小規模なプレイヤーに流れる可能性があるからだ。ほとんどのライブ配信ビジネスが実施されているアリババのプラットフォームであるタオバオも2022年1月にキャンペーンを開始し、仮想および中間層のインフルエンサーを現金報酬とトラフィック支援で援助している。インフルエンサーとブランドとの関係も変化している。一つはフォロワー数の少ないライブストリーマーとブランドが契約する場合、これまで大物インフルエンサーが提供していたような大幅な割引は提供されなくなるだろう。もう一つは多くのブランドがインフルエンサーの巨大な影響力に頼るのではなく、独自のライブ配信チャンネルを立ち上げていることだ。これはブランドにとっては朗報かもしれません。独自に運営するライブ配信のセッションに顧客がアクセスしてくれるかもしれないからです。グローバルデジタルビジネストランスフォーメーションセンターのジャルシャン上級研究員は言う。しかし顧客側からすれば間違いなく迷惑な話です。リーやファンのようなライブストリーマーからしか得られない割引を享受できないからです。没落したトップインフルエンサーたちの末路は、ライブ配信電子商取引が政府の監視から逃れられないという明確なメッセージでもある。大物有名人を意味する KOL は巨大なビジネスへと発展し、今や電子商取引には欠かせない存在となっています。しかし数百万ドルの報酬と高い知名度には極めて厳しい監視とソーシャルメディアからの反発というリスクが伴います。 過去にリーと仕事をした経験がある。マーケティング企業アゾヤインターナショナルの米国役員フランクリン・チューは言う。ライブ配信を手掛ける EC インフルエンサーは納税責任やコンテンツの検閲とともに製品の品質管理、販売数や未成年者のライブ配信への参加の適切な報告など規制の強化に取り組んでいる。2020年以降、政府は電子商取引ビジネスのさまざまな側面に対処する複数の規制文書を発表し、業界を厳しく監視している。ファンやユーのようなインフルエンサーがインターネットから姿を消す一方で、彼らを支えていたマーケティングやビジネス企業は業界に残ろうともがいている。ファンやユーのアシスタントたちは自らインフルエンサーになっている。彼らは業界を去った大物インフルエンサーを支えていた企業とはもう関係ないと主張しているが、中国メディアは彼らの背後には今も同じ企業が控えていると報じた。もしあの戦車の形をアイスクリームの登場でリーのキャリアが終わるなら、リーを支えていた企業名腕も終焉を迎えるだろう。しかし名腕、テックプラットフォーム、規制当局からはまだ何の声明も出されておらず、数百万人ものリーのファンは固唾を飲んで見守っている状況だ。もしリーがまた日々のライブ配信に復帰できれば、喜ぶのは彼のファンだけではない。リーの人気で恩恵を受けていた販売業者やマーケティング企業も同様だ。当社は過去にリーと組んで成功したことがあり、また組むことになるでしょう。彼のマーケティング効果が著しく低下していない限りはね。中役員はこう話す。以上、ゼーリャンの報告でした。 Thank you.